おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日は変な例説教ですね。今年は新約聖書入門ということでお話をしておりますが、先週まではですね、この新約という、これは新しい契約という意味ですね。その新しい契約とは、どういうことなのか、特に古い契約である旧約聖書と比較して、新しい契約とはどういうことなのかということをお話ししてまいりました。で、もともとこれは新約聖書入門ということで、新約聖書全体についてお話をする、今年はそのつもりでいるわけですけれども、これから各書簡をですね、このマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネと続く一つ一つの書物についてお話をしていこうと前から思っておりましたんですけれども、準備していてですね、一つ一つ準備している方がね、なんかつまらんのんですよね。私の技量不足だと思うんですけども、それぞれの書簡のなんていうか面白さというかね、その深さとかそういうものを皆さんに説明しようとするんですけども、どうしても説明的な話っていうのは聞いてて感動がないというか、ウキウキしないというかですね。で、一方で私の中に以前から野望があったんですね。それはこの新約聖書を広島弁で訳したいという野望があったんです。でそれは以前から私時々説教の中で聖書の中の出来事、特に会話とかそういうものを少し広島弁でやることがあったと思うんですね。記憶がある方もあると思うんですけども、そういう時ってなんかすごいウケるんですよね。ウケるために説教してるわけじゃないんですけども、それは非常にその聖書の出来事がリアルに感じられるというか、大昔の話じゃなくて、まさにここで起こっている話であるかのように、私もですけど、聞いておられる皆さんも何かそう感じておられるような、そういう手応えを持っておりました。それで、一念発起してですね、これは新約聖書を広島弁で訳さないといけんぞということで、でこれから毎週ですね、この新約聖書の各書簡、全部訳して全部やってたら大変ですから、私もそんな時間ないんですけども、大切なところを部分部分をですね、今日はマルコによる福音書の1章から4章の途中までですけども、これを広島弁に訳しました。で申し訳ないのは、ろう者の方々なんですね。手話には方言がないんですね。広島弁の方言がないものですから、おそらくこの広島弁の聖書の訳をお読みになってもあんまり面白みはないかなと思います。ただそれは通訳の方の技量でですね、長岡さんができるだけ面白く通訳してくださるじゃないかなと思いますけども、それから広島弁のわからない方もいらっしゃると思うんですね。広島以外の方はですね、今日はこの半年間広島弁の勉強だと、思ってです、広島弁ではこういうふうに言うんだなと、そのうち広島弁に慣れてきて、この半年私の話を聞いてると成長広島弁が喋れるようになる。ただ今から読みますけども、ちょっと古い広島弁です、最近では使わないような言葉も意図して使っております、その方が少し面白いので意図して使っております。でも私も広島生まれの広島育ちの広って名前ですから、成長広島弁を辞任しておりますけれども、私の妻を筆頭としてですね、私よりも正統広島弁の喋る方が多分いらっしゃると思うんですね。でこれを聞いて、それは違うよと、その広島弁おかしいんじゃないかと、聖書の翻訳について文句言われても困るんですけど、広島弁についておかしいなと思ったら遠慮なく言ってください、それはまた直したいと思います、で、今日はマルコによる福音書、それから来週はマタイで、一つずつやっていきます。で部分部分 3,4 章ずつ訳していって、 で、まあ、半年終わったところでまだ私に元気があってやる気が残っていたら、それ以外のところもライフワークとして訳していって、新約聖書全巻広島弁訳を訳してですね、広島松田スタジアムで売ってもらおうかなと冗談です。そこまで私の根気が続くかどうかという問題もあるんですけど、皆さんの根気もありますから、今から私読みますけど、まあ多分最初は面白いと思いますけど、半年続いたら結構答えますよ、ね、もう広島はいらんよっていう人おるかもしれません。まあそんなことは私は気に留めずにですね、初志貫徹でやっていきたいなと思います。まあそうすることによって、私の狙いはですね、聖書の話っていったら2000年前のイスラエルの話なんですね。遠い昔の異国の話じゃないですか。それがよりこう身近に、こう私たちの身近な話であると、そしてその身近な話として受け取って理解することによってですね、この聖書の真理そのものが皆さんにとってより身近で、より深く理解していただけるようになったら嬉しいと思っております。はい、ということですね。で、今日はマルコによる福音書ですけれども、ちょっとマルコによる福音書についての解説を少しいたします。で、なぜじゃあマタイじゃないのかということですよね。いきなり最初からマルコじゃない。で、これはですね、4つの福音書の中で一番最初に書かれたのがおそらくマルコだろうと思われるからなんです。それにはちゃんと理由があります。マタイ、まあ、ヨハネの福音書はタイプがだいぶ違ってだいぶ後の年代のものなんですけれども、マタイ、マルコ、ルカとありますが、このマタイとルカはですね、マルコの並び方、マルコの話の順番に 100% 従うんです。わかりますか。マタイの順番もルカの順番も少しずつ違うんです。でもマルコにある話は必ずマルコの順番で書いてるんです。それはマルコがもともと書かれていて、マタイもルカもマルコを参照してマルコを重んじて書いたからなんですね。それが一番大きな理由なんです。で、マルコによる福音書というのは一番最初に書かれた福音書で、しかもこの福音書っていう、こう、まあ、文学の形というか、これイエス様のただの伝記じゃないんですね。後で説明しますけれども、マルコがイエス様に会った頃からの話を思い出して、あんなこともあったこんなこともあったって書いてるわけじゃないんです。いろんな段階を経て、まあ、編集されてできたものなんですね。でもそのマルコが持っていたいろんなソースを、彼が意図している、これを聞いてほしいと思っている人たちに対して、イエス様はこういう人ですよということを分かってほしいという、その願いを込めて書いた、まあ、証しの文章と言ってもいいかもしれません。で、このマルコによる福音書はですね、まあ、他の福音書も他の聖書の書物もみんなそうなんですけど、そもそもは読んで聞かせるために書かれたものです。印刷されるために書いたものじゃないんです。そもそも1世紀に印刷技術はないですからね。グーテンベルクが印刷技術を作ったんで初めて印刷されたんですから。で、マルコによる福音書は特にですね、これは読み聞かせるということを前提に書かれたものである。まあ、理由はいろいろあるんですけれども、この下にも書いてありますけれども、次に出てくるのか、まあ、そういうことですね。で、日本でいうところは、まあ、講談に近いものです。まあ、講談皆さんほとんど聞いたことはないですけど、講談ってなんとなく分かりますよね。これでバンバンバンってやるやつですね。時はなんとかかんとかんとかっていう、あれ、まあ、ああいうその昔の話を面白くというか興味深く聞かせる、でそういうことを意図して書かれたものなんですね。で、著者のマルコですけれども、で、マルコだと言われてるだけです。聖書の中にはどこにも書いてありません。わしが書いたというようなことはないんですね。ただこのマルコによる福音書には、14章の51節52節にですね、イエス様がゲッセマネの園で捕らえられた後で、雨布を着ていた青年が自分も捕まえられそうになったんで裸で逃げたっていう記事が書いてあるんです。で、この話はですね、マタイにもルカにもないんです。 細かく調べていくと、マルコに書いてある話っていうのは 99% マタイかルカに書いてあるんです。両方書いてあるもんだ。でもこの雨布を着ていた青年が裸で逃げるって話はマルコにしか書いてないんです。で、雨布を着ていたって言えたのは誰ですか？本人でしょ、ね、それを脱いで逃げたって言えたのはね。ということはこの青年がこの福音書の著者だろうと。そしてこの青年はいろんな理由からマルコだろうと思われていて、それでまあ著者がマルコだと言われているんですね。でマルコはそのイエス様が捕まえられる前に逃げたということもあるし、パウロの最初の伝道旅行に一緒に行ったんですけど途中で逃げたと。二度も逃げたマルコですね。でもその後成長して訓練を受けてパウロの協力者と呼ばれるようにまでなった人です。でバルナバのいとこですからレビ人ですね。非常にこう由緒正しいというか血統のしっかりした、まあ、おそらくお坊ちゃんだったんじゃないかなと思うんですけども、でもこのイエス様のことを伝えたい、イエス様のことを知ってもらいたいという思いでこの文章を書いたんです。でこの福音書が成立する過程、これはマタイもマルコもルカも、まあ、ヨハネもある意味同じなんです。最初にも言いましたけども、これはマルコが思い出して書いたわけじゃありません。そもそも最初に実際にイエス様が話したり行われたり、そして十字架にかかってよみがえられたということはありました、ね、でもそれを誰かが横で記録したわけじゃないんですよ。ですよね。きっとこれは書いとかないけんと、後で大変なことになるけ記録したいけねんって思ってた人は誰もいません。弟子たちはみんなイエス様についていったらエロになれると思ってただけですから。しかしイエス様が十字架にかかって亡くなって3日目によみがえられて弟子たちの前に現れて、で天に帰られてしまった。でその後このイエス様のことが一つの、まあ、福音、この出来事が福音としてね、これを信じる人に永遠の命が与えられる、神のことにされるって言ってこう福音が伝えられていくんですね。でイエス様の話を弟子たちから聞いて救われた人たち、イエス様のことを直接見てません、直接聞いてない。でも彼らにイエス様はこんなことをなさいました、こんなことを言われました、あの時こんなことがありましたということを直接見た弟子たちが伝えたわけです。でその時に あの時こうだったよ、ガリラヤ湖のほとりでこうだったよ、あの家ではこんなことがあったよってことを伝えていく、その話が一つ一ついわゆるエピソードとして形を作っていくわけです。これを伝承断片と言います。ペリコーペなんて言うんですけども、伝承断片、その伝承断片がたくさんできて、だから福音書を読むとですね、お分かりのように小さい話がたくさんあるんです。ずらずらずらっと14章15章あるわけじゃないです。小さい話がこう一つ一つ一つ一つこう組み合わさってる、パッチワークのようになってるんですね。その伝承断片をまとめて作ったのが福音書なんです。福音書っていうのはつまり編集書なんです。でもその中に福音書記者のいろんな解説であるとか修正であるとかいろんなものがこう含まれていて、でも話全体としては一つのストーリーになっている、それが福音書なんですね。でマルコによる福音書ですけれども、これは行動するイエス様、マルコによる福音書のイエス様は忙しいです。とにかくあっち行ったりこっち行ったり、まあ今日1章から4章まで読みますけれども、もうイエス様じっとしとられんです。もうすでに広島弁バージョンが始まってますけれども、じってしてないんですね。本当に忙しいです。しかし一方でこのマルコによる福音書は説明が詳しいんです。同じ記事の場合、マタイやルカと比べてマルコが一番詳しいんです。長いんです。マルコ福音書そのものは短いんですよ、16章ですからね。マタイやルカは20章以上あるんです。でも同じ記事を3つの福音書が書いている場合、マルコが一番長いんです。マルコは余計なことを書いてるんです。例えばイエス様がガリラヤ湖を沈められたあの記事のところで、イエスは友の方で枕をして眠っておられたって書いてるのはマルコなんですね。あるいは長血の女が癒された時に彼女が服を触って癒された、その後でイエスは触れたものを見つけようと周りを見回しておられたって、これマルコしか書いてないんです。他の福音書はもっとあっさりしてます。触りました、癒されましたみたいな感じ、こういちいちこうちょっとした解説が入るんですね。夕方になって日が沈んだとか、そんなのもあるんですけども、まあそうやってこうやっぱり情景を描こうとするんですね、マルコは。まあ、でも結局何が言いたいかというと、イエス様は神の子だということを言いたいんです。でもマルコの福音書の中でイエス様のこの神の子と呼んでいるのは悪霊と百人隊長だけなんです。 他のユダヤ人も弟子たちもイエス様の神の子ですって、まあ、あのペトロの告白は別ですけれども告白しないんです。みんなバカなんです。バカっていうか分かんないんです。イエス様は誰か分かんないんです。マルコの福音書に出てくる人はみんな、特に弟子たちが、イエス様の周りのそばにいる弟子たちがバカでバカで、イエス様のことは分からないんです、最後の最後まで。だから読んでる方とか聞いてる方はイライラしてくるんです。なんでお前ら分からんのかと、イエス様は神の子じゃろうかと、弟子たちはバカじゃろうってずっと思いながら聞くんですね。でもそれはおそらくこの書いたマルコが意図していることなんです。聞いてる人たちが心の中で答えを出すように、まあ、一種のこう心理的な効果を狙っている文章じゃないかとも言われています。さあ長々とお話をいたしましたけども、これより清張広島弁によるですね、マルコによる福音書本邦初公開ですよ、ね、日本初ですよ、世界初です。笑いたいとこは笑ってください。笑ってもらわないと私もやりにくいので大いに笑ってください、はい、でところどころ私の解説と広島弁の意味が書いてあります。それでもわからない人は特に隣の近くの広島の人に聞いてください。これはどういう意味ですかみたいなので聞いていただいてもいいと思います。さ あ堀川博士による広島弁訳マルコによる福音書第1章です。イエス・キリストによる福音が始まった。預言者イザヤの書にこう書いてある。ええか、わしはお前より先に死者を生かしてお前が歩きやすいようにしといちゃる。あれので誰かがおらびおる。叫んでいるという広島弁。主が来られるけ道を営外にせよ。その預言の通り、バプテスマのヨハネいう人が荒れ野に現れて、罪を許してもらうために心を入れ替えてバプテスマを受けんさいとみんなに言うた。そしたらなんとユダヤ中の人らやエルサレムに住んどる人らがぞろぞろヨハネのところへ来て、罪を告白してヨルダン川でバプテスマを受けた。ヨハネはのラクダの毛皮を着て、ラクダのもむきじゃないよ、皮の帯を締めて、なんとイナゴとノミツを食べて暮らしおった。ほいじゃがヨハネはこう言った。わしよりもすごい人が後から来てじゃ、わしはその人の履物の紐を解く値打ちもないんじゃ。これは奴隷になる資格すらないという意味ですね。わしは水であんたらにバプテスマを授けたが、その人はなんと神様の霊でバプテスマを授けてくださるそうじゃ。ちょうどその頃、イエス様がガリラヤのナザレいうところからヨルダン川に来て、ヨハネからバプテスマを受けた。水の中から上がった途端、天が裂けて神の霊が鳩みたいにご自分に下ってくるのが見えたそうな。その瞬間、あんたはわしの大切な子、わしを喜ばせてくれる子じゃあいう声が天から聞こえてきたんじゃと。その後神の霊はイエス様を荒れ野に連れ出した。イエス様は水も食べ物もない荒れ野で40日を過ごし、サタンの誘惑を受けちゃった。受けちゃったってのは受けられたって意味ですからね。受けちゃったようじゃないですけど、受けられたって意味ですから、ね、受けちゃった。野獣もおったけど天使が守っとったんじゃと。バプテスマのヨハネがヘロデを批判して捕まった後で、イエス様は生まれ育ったガリラヤに帰って神様の福音を伝え始めてこう言っちゃった。ついにその時が来たで。神の国が始まったんじゃ。心を入れ替えて福音を信じさい。イエス様がガリラヤ湖のほとりを歩いとった時、シモンと兄弟アンデレが湖で網を打ち寄るのを見つけた。二人は漁師じゃった。イエス様は言うちゃった。わしについてこい。魚じゃのうて人間を取る漁師にしちゃろう。 そしたら二人はすぐ網を捨ててついていった。もう一度言ったら、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしよった。イエス様が彼らに同じように声をかけたら、この二人は自分らの親父ゼベダイも従業員もほったらかしてイエス様の後についていった。ガリラヤ湖で弟子にした漁師たちを連れてイエス様はカファルナウムに来た。イエス様は安息日、土曜日ですね、にユダヤ人が集まる街道に入って教え始めちゃった。集まった人らはその教えにぶち驚いた。非常にという、ね、立法学者みたいなつまらん教えじゃのうて、聞いとるもんが、もののことです、聞いとるもんが圧倒されるような教えじゃったんじゃ。ところがその街道に悪霊に疲れた男がおって叫び出したんや。ナザレのイエス、何しに来たんや。わしらを滅ぼしに来たんじゃろうが、正体は分かっとるで、神様の使いじゃろう。イエス様がカバチ。この人から出て行けと叱りつけたら、悪霊はその人に痙攣を起こさせて叫びながら出て行ったんよ。みんなは腰を抜かすほど驚いて、これは一体どうなっとるんかいの、全く新しい力のある教えじゃ、悪霊までもが言うことを聞くとはのう、と話しおうた。イエス様の評判はあっという間にガリラヤ地方の隅々まで広まったんじゃ。イエス様一行は街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒じゃった。ところが家の門が、シモンの姑が熱を出して寝込んどるけ、何もおもてなしはできんのんです、言うたんよ。イエス様はわざわざ姑の寝きまで行って、寝きというのはそばというんですね、寝きまで行って手を取って起こしてやった。そしたら熱がスーッと下がったけ、彼女は大ごちそうでみんなをもてなしたんと。夕方になってイエス様の噂を聞きつけた人らが、病人やら悪霊に疲れた門をようけイエス様のところへ連れてきて、シモンの家の玄関に人があふれた。イエス様はその来病人らを次々に癒しちゃった。また悪霊を追い出したんじゃけど、悪霊には何も言わせんかった。悪霊はイエス様がどういうお方か知っとったけえ、わざっとそうしちゃったんや。朝早うまだ暗いうちにイエス様は町外れの寂しいところへ行って一人で祈りよっちゃった。シモンと仲間らはイエス様がどっか行った思うて必死で探した。ようやく見つけたら、何をしようってんですか、どんだけ探した思うとんですか、言うて文句言うた。イエス様は涼しい顔で言っちゃった。みんな他の町や村にも行って福音を伝えるで、わしはそのために来たんじゃけ。そしてガリラヤ中の街道に行って福音を伝えて悪霊を追い出した。そんなある日、重い皮膚病、その頃一番恐れられ嫌われていた重い皮膚病を患った男が突然イエス様の前に来てひれ伏し、お心を一つで汚れたわしを清めることがおできになってですと叫んだ。イエス様はその男をかわいそうに思うあまり、病気がうつることをもう気にせず、手を伸ばしてその男に触り、わしの心じゃ、清くなりんさい、言っちゃった。そしたらその男の皮膚病はたちまち治ってきれいな体になった。イエス様はその男がぐずぐずしおるけ厳しい口調で言っちゃった。誰にも何も言っちゃいけんで、急いで祭司のところへ行って体を見せて病気が治ったことを証明してもらいんさい。 そして前回の印の生贄を捧げて晴れて自由の身になりんさい。ところがその男は祭司のところに行くどころか至るところで自分の身に起こった奇跡を言い広めたんじゃ。それを聞いたヒトラーがどっと押し寄せてきたけ、イエス様は町にも入れんようになって町外れにおられたんじゃけど、それでも余計人が集まってきた。それからしばらくしてイエス様が再びカファルナウムに来られた時、イエス様がおられることが知れ渡ったんで、人が余計集まって家の中は歯いっぱいで、歯はすでにという意味ですね、歯いっぱいで玄関の外まであふれた。それでもイエス様が教えおっちゃと時のことよ。4人の男が寝たきりの人を運んできたんよ。ほいじゃが家の外まで人があふれとったけ、イエス様の近くに連れて行くことはできん。そこで4人はなんと屋根に上がってイエス様がおっての辺の屋根板をめいで穴を開け、病人を吊り下ろしたんや。イエス様はその様子を見て、こいつらには信仰がある思うて、寝たきりの人に、わしの息子よ、あんたの罪は全部許されるで言うちゃった。ほいじゃがそこにおった立法学者らが偉そうに座っとってこう思いよった。こんな何を言いよるんだ、神様を冒涜しとる。罪を許せるのは神様だけじゃろうが。イエス様はそんならの思いを見抜いて、なんであんたらそう思うんか、寝たきりの人にあんたの罪は許された言うんと、起きて床を担いで歩きんさい言うんと、どっちが見やすいんか。人の子、人の子ってイエス様が自分のことを言われるときは、ご自分の働きに直結する行動や発言が起こる、特別な何かが起こるっていう時のご自分の、ご自分を人の子と呼ばれるんですが、人の子が地上で罪を許す権威を持っとるところを見せちゃろう。そして寝たきりの人に言うちゃった。あんたに言うで、起き上がって床を担いで家に帰りなさい。その人はすぐに起き上がって床を担ぎ、みんなが見とる前をスタスタ歩いて出て行きよった。そこにおった人らはぶち驚いて、こんなことは今まで見たことはない言うて神様を賛美したんと。イエス様はまたガリラヤ湖のほとりへ行くと、養家の人が集まってきたけ、彼らを教えちゃった。その後で町へ戻る途中、アルファイの子レビが通行税を集めるところに座っとるのを見て、わしについて来い言うちゃった。レビはすぐに立ち上がってイエス様についていった。レビはイエス様の弟子にしてもらったことが嬉しゅうて、徴税人仲間やら罪人、罪人とは立法で禁じられていた職業についていた人のことですね、やらを集めて大宴会を催したんや。もちろんイエス様と弟子たちも一緒だった。そしたらファリサイ派、立法に厳格なの立法学者が、イエス様が徴税人や罪人らと食事をされるのを見て弟子たちに、どうしてあんたの師匠は徴税人や罪人らと一緒に食事をしてんかいのと言った。イエス様はこれを聞いて言っちゃった。医者を必要なのが元気な人じゃのうて病人じゃろうが、わしが来たんは正しい思うとる人を招くためじゃのうて、許されにゃいけん思うとる人を招くためじゃ。バプテスマのヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは週2回断食しとった。それを知っとる人らがイエス様のところへ来て言った。言うた、ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しおるのに、なんであんたの弟子たちは断食せんのんですか。イエス様は言うちゃった、あんたら結婚式で断食するんか。花嫁がおったら一緒に飲み食いするじゃろうが、断食するバカおらんで。 子じゃが花婿がおらんようになる日が来る。そん時にはわしの弟子らは断食するようになる。新しい布で古い服を継ぎ当てするもんはおりゃあせん。疎外なことをしたら縮みやすい新しい布が古い布を破いて継ぎ当てする前よりひどうなる。エロ発酵しおる新しいブドウ酒を伸びにくうなった古い皮袋に入れやせんじゃろう。疎外なことをしたらブドウ酒が皮袋を破ってブドウ酒も皮袋にダメになる。新しいブドウ酒はよう伸びる新しい皮袋に入れねゃいけんじゃろう。これはイエス様の福音は全く新しいので、当時のユダヤ人が大切にしていた古い枠組みには収まりきれない。それどころか古い枠組みをぶち壊すことになるだろうという意味ですね。ある安息日、安息日は全ての労働が禁じられていますに、イエス様一行が麦畑のそばを通り寄っちゃった時、弟子たちが実った麦殻をもみ出して麦を食べ始めた。それを見つけたファリサイ派の連中がイエス様に、見てみんさい、あんたの弟子らはなんで安息日の律法を破って収穫作業をするんですかと言った。イエス様は言っちゃった。あんたらのヒーローのダビデ王が自分も家来もえらい腹が減った時に何をやったか聖書に書いてあろうが、読んだことはないんか。ダビデ王は神様の家に入って祭司しか食べちゃいけんお供えのパンを食べて家来にもやったじゃないか。あれは律法破りじゃないんか。そしてこう言っちゃった。安息日はあんたらのためにある。あんたらが安息日のためにあるんじゃない。これは人が幸せに暮らすために神様は安息日を定められた。安息日の決まりに縛られて人間が不幸になったら意味がないという意味ですね。人の子は安息日の決まりなんかに縛られやせん。むしろ安息日の主でもある。第三章、イエスはまた街道に入っちゃった。そしたら片腕が不自由な人がおった。その日は安息日だった。そこにおった人らはもしイエス様が安息日に病人を治したら訴えちゃろう思うて注目しとった。イエス様はその人に真ん中に立ちんさい言っちゃった。そして周りの連中にこう言った。安息日に律法で許されとることはええことをすることか悪いことをすることか命を助けることか見殺しにすることか。連中は黙っとった。イエス様はその様子を見て頭にきたけど、そいつらがあまりにも偏空なんで、偏空というのは頑固というんですね。悲しゅうなった。そして手の苗た人に手を伸ばしんさい言っちゃった。その人は恐る恐る手を伸ばしてみた。そしたら元通りになったんよ。ファリサイ派の連中は飛び出していって、それまで仲の悪かったヘロデ派の連中と結託してどうやってイエス様を殺そうか言うて相談し始めた。イエス様は弟子たちと一緒に町から離れて湖の方へ逃げちゃったんじゃけど、ガリラヤ地方から養鶏の人らがついてきた。それにユダヤやエルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもイエス様の噂を聞きつけた人らが、これまた養鶏集まってきた。イエス様は群衆に押しつぶされそうになったけ、弟子たちに小舟を用意させちゃった。イエス様に触ってもらおうたら病気が治る思うてイエス様のところへ押し寄せてきたけよ。悪霊どもはイエス様を見るなりひれ伏して、あんたは神様の子じゃ言うて叫んだ。イエス様は自分のことを言いふらしちゃいけん言うて悪霊どもに厳しゅう言うちゃった。ある日イエス様は小高い丘に登ると見込みのありそうなやつらを呼び集めた。 そのうち12人を特別に使徒と名付けちゃった。それはこんならを自分の身近に置くためと、ご自分の代わりに派遣して教えを伝えたり悪霊を追い出す力を持たせるためじゃった。こうして12人は任命された。シモン、アシという意味ですが、にはペトロというあだ名を、岩というあだ名をつけられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲス、つまり雷ボーイというあだ名をつけられた。すぐに頭に血が昇ったからです。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエス様を裏切ったんよ。イエス様が家に入られると、群衆がそこにも押しかけてきて、食事をするどころじゃなかった。ところがイエス様の身内の門が、イエス様を無理やり連れて帰ろうとした。あの男は気が変になっとるいう門がおったけいじゃ。エルサレムから来た律法学者らも、あの男は悪霊の親玉に取りつかれとる。悪霊の親玉じゃけ、悪霊を追い出せるんじゃ言うて言いよった。そこでイエス様は彼らを根木へ呼んで、そばへ呼んで、例え話で話された。どうしてサタンがサタを追い出せるんかの。国の中で分裂したら国が成り立たんじゃろうが。家族がバラバラじゃったらその家はダメになってしまう。それと同じよ。サタン同士が揉めたらうまいこといかんようになって終わってしまう。強盗でも家に入ったら最初に一番強いやつを縛り上げるじゃろうが、総選には逆襲に応て物取りは失敗するけえの。これは悪霊どもでも悪党でも物事の道理は分かっているという意味ですね。よう言うとくぞ。お前らが犯す罪や呪いの言葉は神様が許してくださる。おいじゃが、神の霊をなめてかかるようなやつは永遠に許されんぞ。イエス様がこう言っちゃったのは、あいつは汚れた霊に取りつかれとるという連中がおったからじゃ。イエス様を冒涜することは神の霊を冒涜することになるからですね。またある日、イエス様のお母さんマリアと兄弟たちが家の外に来て、人をやってイエス様に出てくるように言うた。家の中には養鶏の人がイエス様の周りに座っとった。使いの門が、あんたのお母さんと兄弟姉妹らが家の外であんたを呼び寄ってですよと言うと、イエス様は、わしの母とは誰や、わしの兄弟とは誰やと答えて、周りに座っとる人らを見まして言うちゃった。みんさい、ここにわしの母がおる、わしの兄弟がおる。神様の御心を行おうとする人こそがわしのほんまの兄弟姉妹、また母親よ。第4章。イエス様はまた湖のほとりで教え始めたんじゃが、あまりにも養鶏の人が集まってきたんで、イエス様は船に乗って船の上から話しちゃった。イエス様は例え話で教えてのことが多かったが、こういう話をされた。よう聞きんさいよ。ある百姓が種をまいた。まきおる間に、ある種は風にあおられて道端に落ち、鳥に食べられてしもうた。別の種は岩だらけで土の少ないところに落ち、土が浅かったけすぐに芽を出した。ところが太陽が照りつけると焼けて、根がないけすぐに枯れてしもうた。別の種は茨の中に落ちた。ある程度は伸びたが、茨に塞がれて実をつけることはできんかった。別の種はええ土地に落ちたけ、芽を出してよう育ち、30倍60倍100倍もの実をつけた。そして聞く耳のあるもんはよう聞きんさいよ言っちゃった。これは私の話の真意を汲み取りなさいよという意味ね。周りの門がおらんようになった時、十二使徒とイエス様についてきとった門らが、さっきの例え話はどういう意味なんか尋ねた。イエス様は言うちゃった。 あんたらには神の国の奥義が明かされとるが、他の者には例え話でしか話さん。なんでか言うと、彼らは見えとるところしか見とらん、聞こえとることしか聞いとらん、上辺だけで心から求めとらんけダメなんじゃ言うて書いてあるじゃろ。これはご利益で信じている人には神の奥義は与えられないという意味ですね。またイエス様はこう言っちゃった。この例え話の意味がわからんのか。ほいじゃあ他の例え話は無理じゃの。種まきの百姓とは神の言葉を伝える人のことじゃ。種が道端に落ちるとはこういう人のことじゃ。神の言葉を聞いてもすぐにサタンに奪い取られてしまう。これはすぐに忘れるということですね。石だらけのところにまかれるとはこういう人のことじゃ。神の言葉を聞いて最初は喜んで受け入れるが、根が浅いけしばらくはええけど、神の言葉のために苦しい目に遭うたらすぐに投げ出してしまう。茨の中にまかれるとはこういう人のことじゃ。神の言葉を受け入れて従い始めるんじゃが、この世の思い煩いや金の誘惑、それにいろんな欲望に惑わされて神の言葉が潰されてしまい身にならんのんじゃ。ええ土地にまかれるとは、神の言葉を聞いて受け入れしっかり根付いて育った人じゃ。その人の人生には30倍60倍100倍もの豊かな実が結ぶんよ。お前らはどの土地かのっていう。以上でございます。分かる人には分かる、分からない人には分かりにくい、はい。まあでもね、何度も読んだところだと思うんですけど、皆さんもねお読みになったところだと思うんですけども、だいぶ印象が違うと思うんですよね、うん。なんかこう、あそこで怒ってるなっていうふうにね思っていただければ。それがまさにこの最後の例え話で、この神の言葉が、根付いてこう身を実らせるっていうですね、やっぱり私たちの心のやっぱり一番深いところにこう神の言葉がしっかりと根付くと、まあ、私のこの試みはそれを何か形でお手伝いできればなと思っております。そうすることによって30倍60倍100倍の実がね、この神の言葉によって私たちの人生に豊かに実ってくる。お祈りしたいと思います。天のお父様、新しい試みをさせていただいております。決してあなたを冒涜するとか神の言葉を軽んじているというの意味はございませんので、どうぞお許しください。願わくば、この試みを通してあなたから与えられた宝であるこの神の言葉をより深く、より正しく、そしてより意味深く受け入れて、まさに私たちの心の奥底にこれを根付かせ、豊かな実を実らせていくことができますように心からお願いをいたします。またイエス様がこの世に来られた、そしてそこで出会う人たちにどんなに大きなインパクトを与え、またエネルギーを注ぎ込み、また彼らの人生を変えていったかということが、私たち自身のことでもあることとして受け取っていくことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。来週はマタイの福音書ですね、三条の水訓の広島弁訳をご紹介したいと思います。ご期待ください。